桜子のサクチャンネル。
桜色列車、そよ風のように走る。乗り慣れているはずなのに、どうしていつもより響く胸のセンディスタシーカメル。
皆さんこんばんは。市川市元八幡からお送りしています、桜子のサクチャンネル、パーソナリティの桜子です。5月ラストの放送ですね。今日は5月31日ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんだかね、最近昼間はもう夏っていうぐらいね、暑い日もありますよね。あとは本当ね、最近思うのが日が伸びたなと思います。そろそろ夏至でしょ確か。はい、もうさ、だって私が仕事終わる頃でもまだ日が出ていたり、ちょっとね薄明るいぐらいで、いやなんか嬉しいなと思いますね。私なんだかわかんないですけど夏至が大好きなんですよね一日が長い感じがするからかな。なんか仕事終わってもまだ明るいと、おーってまだまだこっからだぜとかって思っちゃうんですよね。はい、だから最近はすごくね気分が上がってます。はい、そして私実はちょっと知ってる方もいると思うんですけど、先日ねちょこっとだけねハワイに行ってきました。そうなんです、ワイハですよ、行ってきました。常磐ハワイじゃないですよ、本当のハワイに行ってきました。ということでね、今夜はそんなハワイのね土産話でもさせてくださいよ。はい、ハワイのお話をたっぷりしながら皆さんにもねちょっとだけ南国気分をお届けしていきたいと思います。さらに後半では前回に引き続きですね、リスナーさんからいただいたお土産の食レポなんかもしちゃいたいと思いますよ。そして最後、番組の最後には今日という日にねどうしても触れたい嵐についてもね少しだけお話ししていこうかなと思います。今夜はちょっぴり旅行気分と懐かしい気持ちが混ざるような放送になるかもしれません。それでは今夜も桜子のサクチャンネル、どうぞ最後までお付き合いください。さてここからは明日は何の日のコーナーです。明日6月1日になりますね。6月1日の記念日や出来事をいくつかご紹介していきます。ということでまず1つ目、こちら衣替えの日だそうです。学校の制服やオフィスのスーツが一斉に夏服に切り替わるタイミングなんだそうです。なんか制服のあるお仕事だったりとか学校だったりとかね、そういうところは明日から夏服にしてくださいっていうところが多いのかなと思います。実はこの衣替えですが、なんと平安時代から続く伝統行事なんだそうです。当時はね年に4回も着るものを変えて季節の移り変わりを楽しんでいたそうですよ。4回って多いですね。とはいえ最近はね日によって暑かったり肌寒かったり、一気にね夏服に変えようっていうのは難しい時期気候でもあります。そんな服選びの目安は最高気温が22度、22度を超えると半袖が心地よくなり、25度以上の夏日になると完全に夏服の出番になるそうです。だから目安がね22度なんだそうですよ。夏服半袖に切り替えるタイミングが、はい、それを考えるとね最近はもうほとんど夏服半袖が活躍する季節ですね。私はなんかちょっと抗ってまだ若干なんか七分丈とかカーディガンとかにしてますけれども、そろそろ半袖の季節ですね。学生時代今日からね夏服ってだけでちょっとテンション上がりませんでしたか。私のね学校はなんだろうな、セーラー服じゃなかったんだよね夏服が。だからなんかうわ夏着たーみたいな、よく見るアニメとかのなんか 制服、夏服、可愛い女の子のセーラー服じゃなかったので、よっしゃ夏だぜっていうテンションはなかったですけど、なんとなくね、半袖になるとまあまあそろそろ夏休みだなっていう部活三昧になるな、嬉しいなみたいな気持ちはありました。はい、続いて2つ目の記念日は写真の日だそうです。今やスマホで誰もが毎日気軽にね写真を撮る時代ですが、この記念日実は明治時代に作られたものなんだそうです。日本人が初めて写真を撮影したのが1841年の6月1日時の薩摩藩主島津斉彬公を撮影したのが始まりと言われています。当時はね、今と違って1枚撮るだけでもものすごく時間がかかったそうで、なんと1枚撮るのにですよ、10分から30分ほどかかったそうです。同じポーズで10分30分耐えられますか？私なんか恥ずかしくなってね、今1秒撮るだけでもね、一瞬でももうなんかちょっとみたいなはいみたいな、はい終わりみたいになっちゃうんですけど、いやいやいや、その当時10分から30分ほど同じポーズでいなければいけないって大変ですよね。今ではね、ポケットからスマホを取り出して1秒でパシャッと撮れてしまいますが、便利になったからこそね、撮ったきり見返していない写真、なんだこれっていう写真たくさん眠っていませんか皆さん。私はね、これ周りにねものすごく驚かれるんですが、携帯にね今まで撮りためてきて捨てられない、まあ、学生時代の写真だったりとか、なんとなくスクショした写真とかね、そんなビデオとかがね、なんと4万3000ほどありますよ。4万3000超えですね、あります。ね、そりゃ携帯も重くなるわと。はい、まあ最近買い替えましたけども、なんだか捨てられないよね、思い出がなんか詰まってる感じがしちゃって。あとはほら、なんか友達とさ話してこう会ってる、久しぶりに会ってる時とか、この時こうだったよねって見返すのにぴったりなんですよね、ネタにもなるしね。はい、私は消せないですね、4万3000もあるんですもの。はい、明日はね写真の日にちなんで、スマホのカメラロールをね少し遡って楽しかった思い出の写真を見返したりだとか、お気に入りのね一枚を SNS にアップしてみるなんていうのもいいかもしれません。今回のねハワイでも気づいたらね写真めちゃくちゃ撮ってましたね私も。はい、そして最後もう一つ、牛乳の日だそうです。これは国連の機関が世界中で牛乳への関心を高めようと2001年に制定したグローバルな記念日なんだそうです。ところで皆さん、牛乳ってね冬と夏で味が違うっていうことを知っていましたか？実は今の時期から夏にかけての牛乳はさらっとしたね爽やかな味わいになるんだそうです。水分をね多く取る牛たちの体調に合わせた自然の恵み、自然の美味しさなんだそうですよ。これからどんどんね暑くなっていく季節、冷たい牛乳をねごくごく飲むのも美味しいですし、アイスコーヒーにねたっぷり注いでアイスカフェラテなんてしてね楽しむのも最高ですよね。明日6月1日はいつもよりちょっと美味しく牛乳を味わってみてはいかがでしょうか。ということで、明日6月1日の記念日ご紹介しました。1つ目衣替えの日、2つ目写真の日、3つ目最後牛乳の日などなど、いろんな記念日がある1日でした。以上、知っていると明日がちょっと楽しくなるかも、明日は何の日のコーナーでした。アロハーということで、続いてはねここからはハワイのお土産話をねたくさんさせてもらおうかなと、させてくださいよと思います。いやー、ハワイどうでしたかっていうねお便りもねたくさんの3時の方にとかいただいたんですけれども、もう一言で言うと最高ですよ、本当に最高ですハワイ。はい、まずねハワイってね空気が違うんですよね。うん、ハワイってそんなにええんかってね北村局長にねよく聞かれますが、いや本当にいいんです。うん、なんだろうな、すごく癒されますね、バケーションですね。はい、ハワイってねなんだかね時間の流れがまずゆったりしていて、歩いているだけでも癒される空間なんですよ。ちょっとねディズニーに近いんですね。なんかディズニー行ったらなんとなく非日常感、楽しい気持ちになりますよね、それと一緒ですよ。 はい、青い海にね、ヤシの木、海風、夕方のね空の色なんかも全部が綺麗に感じますね、ハワイにいると。まあまあ空間補正っていうのはあるかもしれないですね、やっぱディズニーと一緒で。元八幡から見る夕日もねとっても綺麗ですけれども、なんだかハワイで見る夕日はねいつもよりね一段と綺麗に見えるんですよね。はい、本当に最高でした。あとはね、空港に着いた瞬間からね、なぜかねフルーティーな香りがするんですよね。これいろんな国でさ、こういう匂いがするとかこういう香りがするとかありますけれども、日本はね醤油の匂いがするんだって。あの日本人の私には全くわからないですけれども、海外の人からするとちょっと醤油っぽい匂いがするみたいですよ。ハワイはねフルーティーな香りがしました。はい、そのね匂いを嗅ぐだけで、あーハワイ来たなーって思いますね。はい、まず実感する、瞬間です。あとはね、空港着いて入国する時の審査の方がなんかねすごくアロハでしたみんなねアロハシャツを着ているんですよ、あのスタッフの方、警備員の方とかもね。だからなんて言うんだろう、え何しに来たのみたいなどこホテル泊まるのみたいな聞かれるんですけど、それもちょっと陽気でねすごく楽しい気持ちになりますね。はい、あとはこれをね、もうこれをね楽しみに行ったと言っても過言ではない食べ物ですよ。私食いしん坊ですから、はい、いろんなもの食べました。ガーリックシュリンプ、アサイーボール、パンケーキ、ステーキなどなどたくさん食べましたけど、あのねハワイには本当に美味しいものがたくさんありますね。太って帰ってきました。はい、大手桜子ね、普段であればまあこの時期夏モードに移行する時期なんですよ。大手桜子冬モード夏モードっていうのがありまして、夏モードにね移行する期間、まあ痩せてくる期間ではあるんですけれども、もうこの時期に行っちゃったがゆえ本当に太って冬モードになって戻ってきました。はい、なんだろうね、本当にハワイで食べると何もかもが美味しい、何もかもが綺麗に感じるというね。はい、もうまさにディズニーですね。はい、非日常感がすごく楽しかったです。ずっとね何か食べていたような気がします。あんまりねお腹空いたっていう瞬間がなかったですね、ずっと何か食べてるもんだから。はい、あとねお土産の話もしようかなと思いまして、まあまあまあまあ今後ね、今年来年でも今後ハワイに行くよっていう予定がある方もいらっしゃるかもしれないので、はい、お土産の話もねしていこうかと思います。海外のねお菓子ってね本当にパッケージ見るだけでもワクワクするね可愛いものがたくさんあるんですけれども、私がおすすめしたいのはやっぱスーパーですね。やはりアメリカ、ハワイのねスーパーの規模もなんだか日本とはね違うんですよ。たくさんの種類のお菓子、お土産が並んでいます。その中でもね私が特別気に入ったのは、おすすめしたいのはこちら、ポップコーンですね。ポップコーン、ハワイってポップコーン買うのって思った方もいらっしゃるかもしれないんですが、このねポップコーンすごく美味しいんですよ。ただのポップコーンではありません。あの袋タイプのねコンビニとか、日本のコンビニとかスーパーとかで売っているものではなく、あのね電子レンジでチンして食べるポップコーンが、はい、ハワイに売ってるんですね。ハワイ限定のフレーバーもありますし、多分海外に売ってるのがアメリカのものだと思うんですけど、このポップコーンは本当とんでもなく美味しいんですよ。何が美味しいって、やっぱりね電子レンジでこうチンしてどんどん膨らんでいくんですけど、出来たてのポップコーンが食べられる、これがね革命ですよ。お家でですよ、お家で出来たてのポップコーン、あの映画館で食べるポップコーンが食べられるのが私的にはもう嬉しくてですね。はい、これねあんまり日本にないかなと思うので、ぜひぜひあの海外行くよっていう方は電子レンジで作るタイプのポップコーンを買ってみてください。はい、もうぜひぜひおすすめですね。あのバターの香りがたまりません。お家で映画館ができちゃうのですごくおすすめです。そして今回はね、ラジオを聞いてくださっている皆さんにもね、なんかお土産持って帰れたらいいな、一緒になんかハワイ気分楽しみたいなと思いまして、はい、現地でね波の音をね録音してきました。なんか皆さんちょっとでも少しだけでもね一緒にハワイ気分を味わってみてください。どうぞ。 はい、皆さんどうですか？ハワイ気分感じていただけましたか？あのね、私これ撮ってみて分かったんですけど、これさ、ハワイのお話を聞いてハワイの海の音だよって言われて聞くからまだハワイの音なんだって思いますけど、ただこの音だけで聞いたら普通日本海でも分かんないですよね。日本海の音って言ってもなんか違いがないような気がしましたけども、まあ少しでもね、皆さんにちょっとお土産をっていう気持ちをね、あの感じてもらえたら嬉しいです。マカダミアナッツ渡せないので、はい、皆さんにはねちょっと音でお土産をお届けしましたが、どうでしたか？はい、というわけで皆さんお付き合いいただきありがとうございました。それではここで一曲ね、ハワイの空気をこちらで感じましょう。音楽で感じていきたいと思います。ジャンプ5でハワイアンローラーコースターです。どうぞ。さて、ここからは前回に引き続きいただいたお土産食レポコーナーです。今回はこちら、落花生味噌ポテトチップとご飯が進むサバのキムチ煮をご紹介していきたいと思います。こちらね、私のお父さんの、はい、お友達、いつもねサクチャンネル聞いてくださっているリスナーのお友達からいただきましたよ。イサムンとノリさん、ありがとうございます。というわけで早速ね、こっちから食べていこうかな。落花生味噌ポテトチップからいただいていきます。千葉県民としてはね、落花生って聞くだけでね、なんだか反応しちゃいますけどね、来た、千葉のソウルフードって思いますけれども、しかもね、この落花生味噌っていうものはね、千葉県のね、学校給食で必ず出るらしいっていうね、噂も聞きました。この落花生味噌食べたことあるよっていう千葉の方いらっしゃいますか？ちなみに私のね、学校ではね、落花生味噌っていうものはね、出た記憶がないんですよ。千葉県民なのに。はい、なんか出てるね、あの学校もあるのかな。それでは早速いただいていきます。お、こちらポテトの形はね、以前いただいたねポテチと一緒ですね。ウェーブカットという形です。こちらね、歯触り豊かなポテトチップの食感が癖になる、このウェーブしたね、なみなみのデコボコした形のポテトチップスですね。いただきます。想像していた味と違う。この落花生味噌のポテトチップス、甘じょっぱいです。甘いんだ。知らなかったです。あ、美味しいですねこれ。なんかあの落花生の香ばしさがポテトチップスととっても合うなと思います。美味しい美味しい。あとは前回もあの言ったんだけど、このウェーブカットっていうね、でこぼこしたね凹凸のあるポテトチップスだと、あのくぼみのところにねパウダーがかかるからか、味がまんべんなくかかっていて美味しいんですよね。うん、いや意外でした。これ甘じょっぱいんだ。甘いんだね、びっくりです。いや美味しいですね。はい、千葉のソウルフード、この落花生味噌は甘めの味噌を絡めた落花生味噌、おかずでありお菓子でありおつまみでもある万能料理なんだそうですよ。うん、給食メニューにも出るほど親しまれている千葉のソウルフードなんだそうです。いや食べたことなかったのよ、この落花生味噌っていうの、うん、初めてがポテトチップスっていうね。はい、美味しいです。でもこれ、こだわり釜揚げ製法だそうで、じゃがいもをじっくり丁寧に釜揚げしていることで、じゃがいも本来の風味引き立つ素朴で懐かしい味になるそうです。こちら美味しいですね。前回のね、あのレモンチップも美味しかったけど、落花生味噌も甘くて、甘いのが意外だった。本当にやっぱり美味しいです。香ばしくてね。続いてもう一ついきますよ。こちらご飯が進むサバのキムチ煮いってきますよ。もうこのね、名前からしてね、白米が必要だよって。前回はねサバカレーをいただいたんですけれども、このキムチ煮っていうのもね初めてです。はい、で開けてみてびっくり。カレーサバ缶同様、もうサバがゴロゴロ入ってますね。え、これ1匹入ってんじゃないかっていうぐらい入ってますね。はい、キムチって美味しいのかな、サバのキムチ。じゃあいただきます。ちょっと恐る恐る。え、美味しい。めっちゃ美味しい。この美味しさを例えるのは本当に難しいけど、 なんて言ったらいいんだろうな、焼きサバとキムチを一緒に食べた味です。サバキムチだからそりゃそうですよね。なんて言ったらいいんだろう、すっごい美味しい。ちょっと怖かったんですけど、やっぱキムチって発酵食品じゃん。サバとって生臭いのと合うって思ったけど、めっちゃ美味しいですこれ。もうこれ表せないから皆さん食べてください。ご飯が進むサバのキムチにね、あ、これすっごい美味しいですね。うん、あれだあれだ、キムチチゲとかってチゲ鍋ってあるじゃないですか。その海鮮チゲの味がします。うん、美味しい、これすっごく美味しいです。おすすめです。ご飯が進むね、やはり。ぜひぜひ皆さん食べてみてください。こちらもね、なんか千葉のお土産なんだそうですよ。うん、千葉のね、まあ市川あたりだと売ってないだろうね。もうちょっと奥の方に行ってください。道の駅とかね、行くとあると思います。はい、皆さんぜひぜひ落花生味噌ポテトチップとご飯が進むサバのキムチ煮ですね、食べてみてください。以上、今回はリスナーさんからいただいたお土産またまたご紹介しました。皆さんもね、これ食べてみてとか、これ気になってるんだよねとかありましたら、ぜひぜひ桜子までお寄せください。さて、ここからは少しだけね、今日という日にぜひ触れたいお話をさせてください。今日5月31日はですね、国民的アイドル嵐がラストライブを終えた日なんですよね。うん、この放送がされている頃にはもう終わっているんじゃないかなと思います。私もね、嵐世代ど真ん中というわけではないんですが、テレビをつければ嵐がいて、気づいたらね、曲を口ずさんでいて、もうみんなが知ってますよね。学生時代のね、思い出の中にも運動会だとか文化祭だとか、その時にもね、あの嵐さんのね、曲が流れていたような気がします。うん、自然と嵐の存在がね、あったなと思います。だからね、今日ね、一つの時代が終わったんだなという感じがして、なんだか私もしみじみしちゃいます。私はね、ガチなファンというほどではないので、まあ大きなことは言えないんですが、それでもね、長い間たくさんの人の思い出だったりとか、青春にね、寄り添ってくれたグループだったんだろうなと思います。今夜はね、そんな嵐さんへのありがとうの気持ちを込めて、私の嵐との思い出の一曲を最後に流したいと思います。それではお聴きください。嵐で夏颯。
桜色列車、そよ風のように走る。乗り
市川市元八幡からお送りしました、桜子のサクチャンネル。そろそろお別れのお時間となります。今夜はハワイのお話やお土産食レポ、そして嵐についてなどなど盛りだくさんでお届けしました。少しでもね、皆さんの日曜日がゆったり楽しい時間になっていたら嬉しいなと思います。番組の感想や皆さんの最近のお話なんかもぜひぜひ送ってください。メールアドレスは全部小文字で saku_channel@fmu.co.jp、 サーク _channel@fmu.co.jp です。そしてサクチャンネルは聞き逃しの配信も行っております。市川うらら FM のホームページ、ウェブラジオから日曜日を選択、桜子のサクチャンネル番組ページからお聞きいただけますので、過去の放送もぜひチェックしてみてください。それではまた日曜の夜にお会いしましょう。この時間のお相手は桜子でした。バイバーイ。のりさんとイサモン、ありがとう。